ハートフルフィーリング。さあ、このコーナーでは人への思いやりや人と人との絆など人権についていろいろな話題をお届けいたします。これをきっかけに改めて人権について考えてみていただければと思います。さあ、兵庫県では日常生活の中で人権尊重を自然に態度や行動として表すことが文化として定着している社会、これを目指しまして人権文化を進める県民運動を県内市長とともに推進しております。で、特に8月は推進協調月間でして、8月18日は朝来市で兵庫ヒューマンフェスティバル2018 in 朝来、これが開催されまして多くの方ご来場になりました。僕もちょっと行ってきたんですけど、
はい、
そのフェスティバルで、一般社団法人清水健基金の代表理事でキャスターでもあります清水健さんが講演されまして、題して明日への笑顔のために、このタイトルで講演会が行われました。で、その講演会が終わった後、清水さんにインタビューに行ってまいりまして、今週と来週の2週にわたりましてお届けしたいと思っております。今日はその前半のインタビューです。清水健さんへのインタビュー、ぜひ今からお聞きください。清水さん、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。ヒューマンフェスティバルに参加されて、今日はね、はい、明日への笑顔のためにという、はい、タイトルで講演されました、
はい、
まずこのヒューマンフェスティバルに参加されてどんな感じでしたか？
いや、本当に会場上にいっぱい笑顔があったので、はい、本当もうスタッフの皆さんもそうですけども、はい、スタッフの皆さんプラス本当にもう会場にお越しくださっている皆様方の笑顔がいっぱいあったので、その笑顔に会えてよかったなって思います。
ああ、そうですよね。
はい、
まあ、そのキーワードの一つ、笑顔というね、言葉がいっぱい出てきたんですけど、まあ、そこに至るにはですね、今日も講演会で聞かせていただきましたが、奥さんとの出会いがあって、
はい、
で、結婚されて1年後に奥さんの妊娠が分かって、
はいはい、そうですね、
まあ、ここまではほんまに順調にいって。
そうですね。まあ、当たり前でしたよね。当たり前の夫婦生活、幸せな生活。
その時に、ちょっとなんか検査しとこか言うて、まあ、奥さんが、検査を受けたわけですか？
妊娠が分かってですね、うん、そしてこう妊娠の普通の妊婦検査の時に、うん、まあ、少ししこりがあるんで気になるんだっていうところで、うん、この先生、産婦歯科の先生に相談したんですね、
うん、
まあ、でもそのしこりっていうのも言ってみたら、まあ、妊婦さんにはよくあることですよっていうことだったんです、うん、それで検査を受けに行ったら、まあ、それが乳がんだと分かったということなんです ね、うん、
ね、それもまあちょっと悪性のと、はい、
そうですね、
いうことだったわけですね。
だから僕の中で一番今悔しいのは、やっぱりまあ妊婦さんによくあることですよって先生はおっしゃってくださっていたので、うん、その検査についていかなかったんです。だからね、この乳がんだよって先生からこう言われた時に、僕は妻のそばに一緒にいることができなかった、一緒に行ってあげられなかったっていうのが、うん、今思うとこう申し訳なかったなって思います。すっごい怖かったと思うし、どうなるんだろうって思うことを妻に背負わせてしまったなと思いますね。
あ、そうです。まあ、清水さんはね、お話の中でも後悔というのがないんじゃなくていっぱいあるっておっしゃってましたけど、
本当にもう後悔だらけです、はい、でもその後悔を、こんな言葉あるか分かんないですけど、僕は前向きな後悔で僕は伝えていきたいなって思います。
そして、まあ、その後今度は、まあ、子供さんが生まれてくるという喜びはありますけど、奥さんの命に関わるという、はい、まあ、状態になっていくわけですね、うん、そこで選んだのが3人で、生きるという選択、
はいはい、
3人で生きていくんやという、それを奥さんと一緒に決めはったわけですか？
そうです。それはもう言葉には僕たちは何も出さなかったんですね。でもやっぱり分かるんです、大切な人だったら3人で生きていくんだっていうことを、正直言うと妊娠して乳がんだと分かって、いろんなお医者さんからは今回はもう これまあちょっと言葉が難しいですけど、正直赤ちゃんは今回諦めましょうっていうことをいっぱい言われました。でも妻はやっぱり3人で生きるんだって、うんうん、一緒に生きていくんだっていう顔をしていたんで、うん、はい、
そこで、まあ、それ答えを出しはったわけですね、はい、で正解かどうかは分からへんとおっしゃってましたね。
分からないです。これは僕たちにとっては正解ですよ。僕たちにとっては大正解です。でも一般的に見て本当にそれが正解かどうかは分からないです、うん、そこで乳がんの治療だけに専念することも僕は正解だと思います、うんうんうんうん、だからいろんな形があると思うので、はい、僕はこれがいいですとは僕は言いません、は
い、自分の答えであってそれはまあ人の答えとは限らないことですね、はい、
本当にそれぞれの夫婦の形がありますし、うん、それぞれの家族の形があると思うので、
うん、そういう意味で言うと、結局奥さんは子供さんを産みなって、亡くなられるということになりますけど、そういう意味でのご自身の後悔というのはありませんか？
ないです、うん、もう3人で生きるっていう選択をして、うん、それが間違っていたとは僕は全く思いません、うん、でも正直言うと妻を守ることができなかったっていう後悔はあります。もちろん僕は医者でもありません、ね、だから病気を治すことはできないけれども、はい、うん、守ることができなかったっていう後悔はあります、うん、
それと僕一つ印象に残ったのがよく今は告知義務ということで、はい、そういう、まあ、病気は告知しましょう、
はい、
できるだけ、はい、みたいなことになってますけど、はい、これは自分自身もそんなことが言えんねやろか、自分がその立場になったらねとよく思ってたんですが、それに関してやっぱ感じ言えなかったっておっしゃってましたね。
僕はよう言わんかったです。だってっていうか、これも正解かどうか分かんないですけど、赤ちゃん生まれて1週間の妻に、正直言うとその時の検査結果でもう余命が1ヶ月だって言われたんですね。
そうやったんです
か。はい、その妻にね、1週間のママに僕はお前の命あと1週間やで、あと1ヶ月やでとは僕は言えなかった、
うん、
もちろん言わなあかんの知ってます。もちろんキャスターやらせてもらってて告知義務があるっていうのも分かってるけれども、うん、僕は妻には希望を持ってほしかったです。
うん、
3人で生きていけるって、生き続けていくっていう希望を僕は持ってほしかった
ですよね、
はい、だからもちろん告知しなくちゃいけないと思います。もちろんそういう制度があって、うん、そういう風にしなくちゃいけないんだと思います、はい、でもそれも、どうなんだろう、いろんな形があってもええんかなって思います。
やっぱ今日のお話の中で答えは一つやないんやという、はい、そういう人それぞれに、まあ、答えもあるし、はい、選択肢もあるし、はい、だからこそいろんな悩みを抱えてる方に皆さんに元気になってくださいとおっしゃってましたね。
そうですね、うん、もちろんもちろん患者さんだったり、まあ、僕はそういう立場でしたけども、わがままであってはいけないとは思うんです、うん、でも家族にしか分かんないことだったり、はい、やっぱり夫婦にしか分かんないことって絶対あると思うんです、うん、そこはやっぱりなかなか踏み込む領域では僕はないのかなって思います、うん、だからそれぞれを本当に認め合うこと、
はい、
うん、それが多分大事になってになってくるのかなって、大事なのかなって思います。だから僕はこれがいいですよとは言いません、こういう風にしましょうとは言いません、でもあえて一緒に頑張っていきましょうっていう言葉で、うん、みんなそれぞれ
私はこうしましたみたいな、はい、でもそれの例えば私はこうしたんです、こういうケースで、
はい、
というのはものすごく僕らも聞いてて、その自分の判断のどれですか、基準の一つになるなと、いう気はしましたですね。
そうですかね。でも本当にそれは正解じゃないですよ、うん、本当にもう選択っていっぱいあって、僕も選ばなくちゃいけない、もうこうしなくちゃいけない、はい、いろんな選択を迫られました、はいはいはい、その選択ってすごく厳しいんです。本当にね、抗がん剤をじゃあ打てなくなって、妻が最後本当に容体がすごく悪くなった時に、この注射を打てば本当に意識がなくなるかもわからないって言われて、妻には選べないわけです。やっぱり家族である旦那である僕が選ばなくちゃいけないんです。どうするか返事をしなくちゃいけないんです。でも、その選択っていうのは、それをじゃあ打たないでくださいっていう選択があってもいいし、
はい、
でもやっぱりこれ以上苦しんでる姿見たくないっていう選択があってもいいかもわかんないし、でもそれは僕今妻に聞くことできないんですよ。
合
ってたかって聞くことできないんです、はいはい、だからね、 選択っていうのもどれを選ぶかっていうのもずっと答え出ないと思います。ほんでいろんな形があると思うので、みんなが皆さんが何を選んでも僕は間違いじゃないと思ってます、
絶対に。そうですよね、はい、でいろんな形でいろんな思いを抱えている方にいいんですよそれでという、そういうあの、はい、言葉、あの愛を感じたんですけど、
は
い、
そうです、あのだって大切な人のためにやってることですもん、
うん、
間違ってはず絶対ないです、
はい、
それが暴力とか、うん、そんなんは全然違いますよ、うん、全く違う問題ですけど、
はい、
大切な人のために自分がその人のためにことを思ってやったこと、
はい、
それが間違ってるとは僕は思わないです。
はい、清水さんにはまた来週も引き続きお話を伺います、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、今日は先日朝子市で行われました兵庫ヒューマンフェスティバル2018 in 朝子、ここで講演されました一般社団法人清水健基金代表理事でキャスターでもあります清水健さんにお話を伺いました、
はい、
とにかくあのご自身が実際に体験された話、そこから生まれた言葉ですから一言一言が重たいんですよ、こうずしっとこっちに伝わってくるね、
はい、
はい、そんな、印象を受けたわけですけども、また来週はその基金についての具体的なお話なんかもね、はい、伺っておりますので、また来週も聞いてください。
このコーナーについての皆さんからのご意見やご感想、メッセージなどお待ちしております。宛先です。メールは goro@jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西谷五郎の心に聞くラジオ、ハートフルフィーリングの係までお願いします。
ハートフルフィーリング、来週もお楽しみに。
このコーナーは兵庫県の協力でお送りしました。